消防署、住宅用火災警報器の適切な設置、維持管理を、いざという時のために火災を感知する住宅用火災警報器を設置し、適切に維持管理をしましょう。作動確認。警報器の点検ボタンや点検用の紐で作動確認をしましょう。音が鳴らない、または警報音以外の音が鳴った場合は、電池や機器本体の交換をしましょう。機器の清掃。警報器にホコリが入ると誤作動を起こす場合があります。布などで空拭きし、定期的な清掃をしましょう。機器の交換。製造年から10年を目安に交換しましょう。年月が経過すると、電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しない場合があります。機器本体に記載されている製造年を確認しましょう。実施します。住宅用火災警報器設置率調査。市では定期的な点検や交換がされているか、市内全世帯を対象に抽出した住宅を調査します。調査時は職員が身分証明書を持って伺います。4月6日月曜日から5月18日月曜日です。お問い合わせは予防課査察指導係、電話 377-7119 番です。ご理解ください。消防職員のサングラス着用。4月から車両の運転や災害現場での活動の際に日差しによる眩しさから視界を確保するため、消防職員がサングラスを着用する場合があります。ご理解のほどお願いします。お問い合わせ、消防総務課、消防総務係、電話 377-7119 番です。4月1日より運用開始、林野火災注意報。すでに運用を開始している林野火災警報に加え、1月から5月に一定の気象条件に達した場合、林野火災注意報が発令されます。発令対象は地域森林計画対象森林です。注意報の発令時には、焚き火などの行為を制限する努力義務が課されます。発令時は市ウェブサイト、LINE などでお知らせします。お問い合わせは予防課予防係、電話 377-7119 番です。募集します。稲城平和コンサート実行委員。市では平成3年3月7日に稲城市平和都市宣言を制定し、平和の大切さ、尊さについて考える機会として、稲城平和コンサートを開催しています。開催に向けて企画運営を行う実行委員を募集します。詳細は市ウェブサイトをご覧ください。対象、平日年5回に参加できる方。お申し込みは申し込みフォームからお願いします。なお、墨字盤5面に二次元コードが掲載されています。締め切りは4月15日水曜日。お申し込みお問い合わせ、市民協働課共同推進係です。募集します。男女平等推進フォーラム稲城2026実行委員。男女平等に関するイベントを企画する実行委員を募集します。対象、市内在住、在勤、在学の方。活動期間は5月から令和9年3月。活動日は月1回程度、およそ10回、土曜、日曜を予定しています。1日2時間程度です。なお、企画、運営状況に応じて不定期開催があります。場所は男女平等推進センター。地域振興プラザ1階。報酬はありません。託児があります。対象は1歳以上の未就学児に限ります。内容、企画、運営、準備など。お申し込み、申し込みフォーム、電話、メールで、必要事項として、氏名、住所、電話番号、 またはメールアドレス、託児希望の有無。希望の方はお子さんの氏名をお知らせください。なお、墨字盤5面に二次元コードが掲載されています。締め切りは4月30日木曜日。お申し込みお問い合わせ、市民共同課男女平等参画係。E メール、shiminkyoudou@city.ingi.lg.jp です。4月は若年層の性暴力被害予防月間。4月は入学、就職などに伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、性暴力被害に遭うリスクが高まります。若年層に対する性犯罪、性暴力は重大な人権侵害で、決して許されるものではありません。一人で抱え込まず、身近な窓口に相談してください。詳細は、内閣府男女共同参画局、ウェブサイトをご覧ください。稲城女性の悩み相談。毎月第1第3水曜日、第4土曜日。時間は午前10時から午後1時と午後2時から4時。お申し込みは電話でお願いします。お申し込みお問い合わせ、市民共同課男女平等参画係。電話 378-2286 番です。社会福祉協議会。手話講習会。手話方針院を養成することを目的に、手話の技術アップを目指します。初めての方や経験者など、レベルに合わせたコースがあります。対象、市内在住、在勤、在学の高校生以上の方。高校生は保護者の同意が必要です。5月22日から令和9年3月5日の金曜日。全30回。行事は土曜日に開催予定です。時間、入門コース、応用コースは午後7時15分から9時。基礎コースは午前10時から11時45分。場所は福祉センターほか。定員、各コース10人から20人程度。費用は無料。教材費は実費です。行事などの参加で費用がかかる場合があります。お申し込みは、郵送、窓口、申し込みフォームからお願いします。なお、墨字盤5面に二次元コードが掲載されています。受講要項、申請書は、市役所、平尾、若葉台出張所、各文化センター、福祉センター、社会福祉協議会ウェブサイトで入手可能です。締め切りは5月12日火曜日です。事前説明会を開催します。対象、初めて受講する方。過去にこの講習会や他市での受講経験がある方は、要相談となります。4月17日金曜日、午後7時から8時。場所、お申し込み、お問い合わせ、社会福祉協議会在宅支援係。郵便番号 206-0804 稲城市もむら7、電話 370-2480 番です。市民活動サポートセンター稲城。ご活用ください。社会貢献活動振興補助金。市民のボランティア活動への参加を促し、社会貢献活動の振興を図るため、新規事業の立ち上げ、事業のステップアップに関する事業費の一部を補助します。詳細は市民活動サポートセンター稲城ウェブサイトをご覧ください。対象、市内に活動拠点を有し、社会貢献活動を継続的に行っている団体。補助金額は上限5万円。お申し込み先、地域振興プラザ窓口。締め切りは6月30日火曜日。お問い合わせ、申請については市民活動サポートセンター稲城、電話 378-2112 番。制度については市民共同課共同推進係へどうぞ。 募集します。少年消防クラブ員。坂浜、押立地区、少年消防クラブに加え、新たに市内全域から受け入れる ING 少年消防クラブの活動を開始します。子どもたちが消防体験や防災訓練など、仲間と協力する活動を通して、命を守る大切さや思いやりの心を学びます。坂浜押立地区少年消防クラブ員も随時募集しています。詳細は市ウェブサイトをご覧ください。対象、市内在住の小学3年生から中学生。お問い合わせは少年消防クラブ担当、予防課査察指導係。電話 377-7119 番です。特殊詐欺対策。防犯機能付き電話機の購入を補助します。市内では令和7年に24件、およそ9300万円の特殊詐欺被害が発生しました。手口も年々巧妙化しており、固定電話の防犯力アップが効果的です。特殊詐欺対策として、70歳以上の市民などを対象に、発信者番号通知機能に加え、警告メッセージ、通話録音機能などを備えた防犯機能付き電話機の購入費用を補助します。申請方法など詳細は市ウェブサイトをご覧ください。対象、次のすべてを満たす方。購入日から申請日までの期間、市内在住の70歳以上、または70歳以上の方と同居している。申請日時点で発信者番号を通知するサービスを電話会社と契約している。自ら居住する住宅用として申請日から1年以内に購入した。以上です。補助額は購入費用の2分の1、上限5000円。お問い合わせは総務契約課総務係です。東京ヴェルディニュース。若葉台小学校で J リーグ環境教育授業を実施しました。稲城市をホームタウンとする東京ヴェルディは、気候アクションの一環である J リーグ環境教育授業を若葉台小学校の5年生を対象に実施しました。J リーグ気候アクションアンバサダーである東京ヴェルディ、深澤大輝選手、稲見哲之選手が先生となり、児童たちは環境問題について自分自身の行動を振り返り、考え直すきっかけになりました。お問い合わせは観光課ホームタウン支援推進係です。